今日は詩編の73編です。このところには変わらない神の愛のことが語られてあります。一節に、神は慈しみ深い、イスラエルに心の清らかな人たちにとあるわけですけれども、あの三条の水訓のところにも心の清い人は神を見るであろうとあるわけですけれども、私たちに今必要なことは心の清さ、そしてまた神を見て生きるということではないかと思います。二節に、この私は足がつまずきそうで私の歩みは滑りかけたという言葉が出てきます。滑って、転んでしまう、倒れてしまう、もう自分はよろけそうになっている、そういうことが私たちもしばし、この世の生活歩みの中で起こるんではないかと思います。その原因は何かっていうと、三節のところに、私が悪しき者が栄えるのを見て誇り高ぶる者を妬んだからだ。その悪しき者が栄えるのを見て、そして妬むという、そういう心が出てくる。それが私たちの歩みの滑ってしまうという原因になってしまうわけです。もう人のことがよく見える、ああ素晴らしいことをやっている、自分はなんと情けない人間なんだろうか、自分をあまりにも卑下してしまうということが起こってくるわけです。4節見ると、彼らの死には苦痛がなく体は肥えている、良いように見えるわけです。しかしそれは本当に、真実なのかっていうと、そうではないわけです。6節に、高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の衣が彼らを覆っている。素晴らしく栄えているように見えているけれども、高慢、暴虐が彼らのうちにあるということです。また7節の後半には、心の思い描くものがあふれ出る、それは実は欲望によって彼らは生きているということであるわけです。また8節には、彼らはあざけりという言葉が出てきます。じゃあ何を彼らはあざけっているのか。9節に、彼らは口を天に据え、実は天に向かって高慢となり、またあざけってしまう。それは11節のところに、彼らは言う、どうして神が知るだろうか、意図高き方に知識があるだろうか、この世のことを神様は見ていないんだ、分かっていない、自分たちの思うが、なすままにできていると言って嘘吹くわけです。そして8節の後半にある、虐げを行う、弱いものを虐げていく。また10節の終わりには、豊かな水は彼らに汲み尽くされる。それがこの世の現実であるということです。この世のものが永遠に豊かにあるのかっていうと、そうではないわけです。やがては資源が枯渇してしまい、なくなってしまう。ですから私たちはこの世の繁栄しているものに心を奪われてはいけないということであるわけです。しかし確かに私たちにはやはり同じ人間としての弱さがある。13節のところに、ただ虚しく私は自分の心を清め、手を洗って自分を汚れなしとした。また14節に、私は休みなく打たれ、朝ごとに懲らしみを受けた。この言葉を見るときに、ヨブの姿を思い起こすんではないだろうかと思います。彼は正しい人であり、忠実な人だった。しかし彼は持ち物、そしてまた自分たちの子供も全部奪われてしまう、そして自らがもう病に侵されてしまう、大きな苦しみを味わったわけです。もうその奥さんも神を呪ってもう死んでしまった方がいいというぐらいの苦しみを受けたわけです。 16節に、私はこのことを理解しようとしたが、それは私の目には苦役であった。もう彼ほど苦しみを味わった人は他にはなかったのではないかと思います。しかしその彼も実は最後にあって神様のことがわかる。17節を見ると、ついに私は神の聖所に入って彼らの最後を悟った。この世で繁栄して豊かに見えているけれども、それは滅びに行ってしまうということであるわけです。18節に、誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。19節に、ああ、彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされます。実はこの世にあるっていうことは、滑りやすいところに私たちは生きているっていうことです。いつどのような危険が迫り、そしてまた滅びに行ってしまうのか。富める者も豊かな者も、貧しい者も弱い者も、実は同じ境遇の中にあるということです。しかしこの詩編の作者は2節の終わりのところに、私の歩みは滑りかけた、滑りかけるということと滑ってしまうということは実は違うというわけです。私たちは滑りかける、そのような弱さがある。しかし滑らない。じゃあなぜ滑らないのか。23節のところに、しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかりと掴んでくださいました。滑りかけるけれども滑らない。実は神様が私の右の手をしっかりと掴んでおられるということです。まあ、親子が手をつないで歩く。子供は小さくて力が弱いですから、小さなものにつまずいてもうこけそうになる。でも親がしっかりと手を握っていれば、子供は倒れてしまうことはないということです。それは私たちも同じであるということになるわけです。神様が絶えず私の右の手をしっかりと掴んでくださる。滑りかけそうになっても神様は私を引き上げてくださるということです。25節に、あなたのほかに天では私に誰がいるでしょう、地では私は誰もをも望みません。もう私をしっかりと掴んでくださる方は神様以外にはほかにはおられないということであるわけです。26節の後半を見ると、神は私の心の岩、とこしえに私が受ける割り当ての地という言葉が出てきます。私の心の岩、私を支えてくださる方である。私が受ける割り当ての地、割り当ての地は私たちにはどこにあるのかというと、もうこの世ではないわけです。天の御国が私たちの割り当ての地、永遠の住まいである。この世の人はこの世が割り当ての地であり、やがては滅びに行ってしまう。私たちもかつてはそうであったわけですけれども、しかし私たちには永遠の御国が備えられているということであるわけです。28節に、私にとって神の御そばにいることが幸せです。ですから私たちは誰がこのような自分を愛してくれるのか。もう神様以外には他にはない。ですから私たちはこの救い主を離れては、私たちは本当の幸いを得ることは絶対にありえないということです。私たちはこの世の見える栄光に目を奪われてしまうというような、そういうことがあるかもしれません。しかし私たちはこの詩編の作者のように、神の御そばにいることが私の幸せですということを私たちはいつも体験するものでありたい。そしてこの最後には、あなたのすべての御業を語り継げます。私たちはこの救いを、そしてまた主の御そばにいることがどれほど幸いなことであるのか、それをまた他の人たちに語り継げるものでありたいと思います。